皆さんおはようございます。本日一般質問トップバッターを務めます10番会派陸奥未来の村中弘明でございます。質問に先立ちまして、今年1月1日の石川県能登半島地震で犠牲となられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。お祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。いまだ避難生活を余儀なくされている被災地域の皆様の安心と安全、そして日常生活が一日でも早く戻ることを心よりお祈り申し上げます。そして今年度をもって退職されます職員の皆様には、これまで長きにわたり陸奥市のためにご尽力されてきたご功績とご苦労に対し、心から敬意を表する次第でございます。これからも地域発展のためご尽力をいただき、これからの人生が充実したものでありますように、ご活躍とご健勝を心からご祈念申し上げます。それでは陸奥市議会第259回定例会において通告に従いまして一般質問いたします。市長並びに理事者閣議におかれましては、明快かつ前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。質問事項の1項目目、町内会の支援についての1点目、地域担当職員制度の導入についてであります。地域担当職員制度とは、地域課題を解決するために市職員が地域に赴き、会議や交流イベントへ参加することにより、住民との対話交流を通じて地域の現状を把握し、それぞれの状況に合った支援を行い、より良い地域づくりを応援する制度です。市職員は地域課題やニーズを把握し、課題解決に向けた方策について地域の方々と一緒に検討し、提案を行ったり、地域で挙げられる要望を市担当課へ伝達したり、市の情報を地域へ共有するパイプ役を担います。青森県内では、八戸市が2008年4月の制度導入から15年を迎え、当時は市民と行政による共同のまちづくりの先進事例として全国的にも注目され、制度が定着した現在では地域に欠かせない存在となっています。また弘前市では、地区を担当する職員が住民との橋渡し枠を担う弘前市のエリア担当制度が発足から丸12年を迎えております。平成30年4月、市と町内会ではお互いの役割を明確にし、より連携を深め、共に市民共同のまちづくりを推進することを目的とし、パートナーシップ協定が締結されました。町内会では、市民共同のまちづくりを推進する上で、最も重要なパートナーであることから、今後、町内会への地域担当職員制度の導入を検討すべきと考えますが、市長の考えをお伺いいたします。続きまして2項目目、日本ジオパーク全国大会下北大会についてであります。下北ジオパークについては、地域が主体となったボトムアップ型の活動に私自身も共感し、これまでも数回一般質問させていただき、またジオパークを応援する立場として清掃活動や各種イベントにも参加してまいりました。先日これらの活動の一つが評価されるという喜ばしい出来事がありました。去る2月5日に、長年にわたり牛の首農村公園海岸清掃を継続してきました脇の沢ボランティアの会が、青森県循環型社会形成推進功労者表彰の中で地域環境美化功績者として県知事より表彰を受けました。この表彰は下北ジオパークの活動の一つの功績として大変 喜ばしいことでありましたので、皆様にご紹介をさせていただきます。このような素晴らしい活動を行っている下北ジオパークを応援したい思いから質問させていただきます。それでは質問事項の2項目目、日本ジオパーク全国大会、下北大会についてであります。今年の8月30日から9月1日、下北ジオパークにおいて、第14回日本ジオパーク全国大会、下北大会が開催されるという報道は、新聞やテレビなどでも頻繁に取り上げられ、大会の規模についても1万8000人を想定しているとのことで、当地域で行われる催しとしては、いまだかつてない大きな大会になるのではないかと思うところであります。私自身、ジオサイトの活動理念に深く感銘を受け、また応援する立場として、たびたび一般質問を行ってきましたが、下北ジオパークの活動目的は、地球科学的価値のある場所の保全を前提に、教育や学習に活用することで、地域の魅力を再発見し、郷土愛の醸成を図ることに、またジオパークを活用した経済活動を各産業に発展、波及させることで、地域の価値、ブランド力の向上を図ることとしており、本大会はまさにこの活動目的が合致した大会と言えるのではないでしょうか。この大会を通じて、より一層下北ジオパークが、そして下北地域が全国、世界へ知られるような地域となり、世界中の人々が訪れたくなる地域として発展していってほしいという思いと、将来目指すであろうユネスコ世界ジオパークの認定に向けて弾みとなる大会になってほしいという思いから、次の4点についてお伺いいたします。1点目、全国大会開催にかける市長の思いはどのように考えていらっしゃるのか。2点目、現在の進捗状況について、これまでに具体的に決まっている大会内容はどのようなものか。3点目、民間事業者や関係機関との連携について、地域の事業者や関係機関などの連携はどのように行われるのか。4点目、大会の効果検証について、今回の全国大会の開催をどのように分析し、今後の活動に生かしていくのか。以上、2項目5点について、壇上からの質問とさせていただきます。
市長、
はい、おはようございます。村中議員のご質問にお答えいたします。まず町内会の支援についてのご質問、地域担当職員制度の導入についてお答えいたします。私は市長就任直後から市民共同によるまちづくりの実現に向け、スマイルトークリレーフラットを開始し、陸奥市政を直接お伝えすることや、市民の皆様から課題や現状をお伺いし、課題解決の糸口を探るため対話を重ねてまいりました。また市職員も地域に住む一員として、市民の皆様と共に地域の課題を語り合い、考え解決に向け努力するため、陸奥市職員行動指針において共に歩み、明日をつくる市民共同推進への心がけと、奉仕の心と地域活動への心がけを掲げ、市職員自らが市民の皆様のニーズを把握し、市民共同によるまちづくりを進めていくことや、全体の奉仕者として町内会などの地域活動に積極的に参加し、市の振興発展のために意識して行動するよう努めているところであります。 さらに市では市民共同による持続可能な地域づくりのため、平成30年度から市とすべての町内会との間で、むつ市地域の明るい未来づくりに関するパートナーシップ協定を締結し、円滑な市政運営や地域が抱える課題の発見と解決策について相互連携を図っております。これらの取り組みを通して町内会活動を支援し、地域の活性化に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、日本ジオパーク全国大会下北大会についてのご質問の1点目、全国大会開催にかける市長の思いについてお答えいたします。全国大会を開催するにあたり、私の思いとして期待することが3つあります。1つ目は地域の子どもたちへの期待です。全国大会では日頃の地域学習の成果をまとめてステージで発表するほか、制作したポスターを展示するなど、自分たちの言葉で全国の方々に地域の魅力を発信する絶好の機会であると考えております。子どもたちにはこの経験を通して郷土愛を育み、改めて自分たちの住む地域に対し自信と誇りを持ってほしいと思います。さらには日本あるいは世界に向けて広い視野を持ち、自分の将来を考えるきっかけになってほしいと期待しております。2つ目は地域の方々への期待です。大会当日は下北ご市町村から物販や飲食を提供する事業者が多く集まるほか、地域の企業団体の PR ブースも設ける予定です。このようにさまざまな分野の方々が集うことにより、さらなる相乗効果が生まれ、新たな事業が展開されていくことを期待しております。またこの全国大会の開催が令和8年度に予定されております国民スポーツ大会をはじめ、大規模なイベントの開催につながることを期待しております。3つ目は下北ジオパークの認知度向上への期待です。全国大会を通じて下北ジオパークを全国の皆様に発信し、全国から注目される下北になることで、次のステップであるユネスコ世界ジオパーク認定の足がかりとなる、そんな大会になってほしいと期待しております。次に、ご質問の2点目から4点目までにつきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。
企画政策部長。
次に、日本ジオパーク全国大会下北大会についてのご質問の2点目、現在の進捗状況についてと3点目、民間事業者や関係機関との連携については関連がございますので一括してお答えいたします。大会の開催に向けては、昨年9月2日に研究機関、教育機関、商工団体及び下北ご市町村の計62団体で組織した実行委員会を立ち上げ、総務、分科会運営、おもてなし、会場整備、活動発表展示の5つの部会に分かれて準備を進めております。大会では会場である下北国設ドームにおいて、子どもたちのジオパーク活動の発表や展示を行うほか、企業ブースの設置も予定しております。また、屋外では下北ならではの食やお土産品を提供するほか、キッチンカーでの販売もあり、どなたでも楽しみながらジオパークを学べる会場づくりを目指しております。現在、大会当日に出展いただける飲食店事業者様や、展示ブースに参画いただける地域の企業団体様を募集しておりまして、すでに65もの方々よりお申し出をいただいているところでございます。このほか、下北ジオパーク推進協議会と 連携協定を締結しております国立研究開発法人海洋研究開発機構陸奥研究所、台湾の野柳地質公園、海上自衛隊大港地方隊の皆様へ協力をお願いしております。例えば海上自衛隊大港地方隊との連携では、海から足先を見る湾内クルーズやジオガイドによるエクスカーションツアーを企画しているところであり、これまで行われてきた各種イベントにおけるにぎわいの創出はもちろんのこと、各団体と連携した新しい催しを行うことで、普段は味わうことのできないような体験を提供いたします。大会にかかる現在の進捗状況につきましては、交通対策、宿泊の確保、会場整備のほか、参加協力団体との調整など各部会においておおむね計画通り準備が進んでおります。次にご質問の4点目、大会の効果検証についてお答えいたします。今回の大会ではデジタル技術を活用し、来訪者の経路や大会前後の訪問場所についても分析し、効果を検証することとしております。これらの結果を踏まえ、下北ジオパークが次のステップに進めるような活動を展開することはもちろんのこと、新たな観光コンテンツの開発などに活用できるよう検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
村中議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは地域担当職員制度の導入についての再質問1点だけいたします。今後ですね、調査研究する上で地域担当職員制度がもたらす効果や成果はどのように考え、また制度の課題についてどのように考えているのかお伺いいたします。
政策統括官。
お答えいたします。地域担当職員制度導入による効果や成果、課題についてでありますが、この制度を導入しております自治体へのアンケート結果では、地域のご意見やご要望を把握する上で効果的であると回答している自治体が最も多くなっております。また担当職員にとりましても、地域社会についての知識や情報を得ることや、人脈づくりにおいても効果があるとされております。一方で、昭和43年に全国で初めてこの制度が導入されてからこれまでの間、行政と市民の皆様との顔の見えるつなぎ役としての制度ではありますが、役目を終え廃止した自治体もございます。さまざまな理由があるとは存じますが、ご意見やご要望を伺う方法は時代とともに変化するものと考えており、当市におきましても現在ホームページを通して寄せられる声が最も多くなっております。いずれにいたしましても、今後ともスマイルトークリレーフラットをはじめとした各種取り組みにより、町内会との連携を深め、地域とのつながりを確保してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中議員。
ありがとうございました。山本市長が公約として掲げる対話の文化で描くまちづくり実現のため、スマイクトークリレーフラットの授業では35団体560人の参加者との対話を重ねてまいったということを伺っております。市民とフラットな目線で意見を交わし、多くの要望を伺ってこられました。今後はですね、もっと特に若い世代、20代から50代の声や まだまだ拾いきれてない多くの地域、また市民の耳にですね、耳を傾けていただきたいと思います。そして引き続き、市民共同のまちづくりに向けて、継続して取り組んでほしいとお願いいたします。それでは次に、日本ジオパーク全国大会、下北大会の現在の進捗状況について、再質問いたします。現在の進捗状況に関連して、分かる範囲で結構ですので、規模の分かる数値などがありましたら、お知らせください。また、全国大会に参加するためには、どのようにすればよいのか、お伺いいたします。
企画制作部長。
お答えいたします。会場全体の、来場者、これは全国大会の規模が分かる数値ということですけれども、先ほど議員の方からご紹介ありましたとおり、8月31日と9月1日の2日間で延べ1万8000人来場いただけるというふうに考えてございます。また宿泊者数に関しましては1日あたり800人と見込みまして準備を進めてございます。また8月31日に開催いたしますステージ発表やポスター発表への参加につきましては、下北管内の教育機関のうち30校が意向を示しておりまして、見学を含めますと1000人を超える児童生徒さんの来場が予定されております。また大会運営のボランティアとして約100名の生徒さんが参加する予定となっております。次に全国大会への参加の申し込みについてお答えいたします。大会当日に行われますステージ発表やポスター発表、また物産フェアに関しましては申し込み不要でどなたでも自由に参加いただけます。ただツアーですとか専門的な議論を行います分科会、あとは先ほどもご紹介申し上げましたけれども、湾内クルーズなどの人数制限のある催しにつきましては事前の申し込みが必要となります。申し込みにつきましては5月中旬より受付を開始する予定でありまして、開催の日程やプログラムの詳細につきましては広報無痛や、全国大会の、公式ホームページなどを通じまして市民の皆様へお知らせしたいと考えております。以上でございます。
失礼しました。村中弘明議員。
ありがとうございます。今回の全国大会、下北大会でありますけれども、特に子どもさんたちですね、教育機関、37校中、30校が参加されると、ボランティアでも生徒、児童の方が100名ほど参加する予定であるとお聞きし、本当にこう未来のですね、このむつ市を背負っていく子どもたちが夢と希望を持って、また自らのこう考えと言葉で下北の魅力を発表する場であるということは本当に尊いこの経験の場だと思っております。はい、では次ですね、大会の検証、効果検証についての再質問いたします。人の動き、いわゆる人流について具体的にですね、どのような検証を行うのかお知らせください。
企画政策部長。
お答えいたします。現在予定しております人流分析につきましては、例えばですけれども、全国大会で、下北に来訪した、お客様が、これも例えばですけれども、鎌瀬山展望台を訪れた場合、その後どのような場所を訪れる傾向にあるのかといった統計を取りまして分析するといったものでございます。これに 年齢層など細かい条件を加えることで、来訪者の皆様の傾向を分析いたしまして、関心の高い地域資源について多角的に検証することが、できるものと考えておりまして、今後の受け入れ整備をより効果的に行うことができるというように考えてございます。以上です。
村中弘明議員。
ありがとうございました。昨年6月9日には、国内のジオパークでは初めてとなる海上自衛隊と下北ジオパークに関する包括連携協定を締結いたしました。海上自衛隊大港地方隊様には、ジオパークサポーターの会が参加する海岸清掃活動などへの積極的なご参加や、海上自衛隊大港基地内にある下北ジオパークのサイトの一つであります、足崎内での保全モニタリング活動へのご協力などをいただき、さらに連携を強めていく中で、本年度今年の全国大会でもさらなるご協力をお願いできるということで、とても楽しみにしております。ジオパークの活動では、活動の3本柱であります、保全研究、教育防災、そして地域振興がバランスよく取り込まれることが重要であるとされておりますが、今回の全国大会を通じて、下北ジオパークでは、この3本柱の活動が十分に実現できるものと感じております。また、今回の全国大会を経て、地域がより一層盛り上がることで、全国大会終了後にも控えている4年に一度の日本ジオパーク再認定審査もクリアできるものと確信しております。ぜひとも頑張っていきたいと思います。今年の全国大会にはぜひとも参加し、市長はじめご市町村また関係者とともに地域を盛り上げ大成功に導きたいという思いをお伝えし、私からの一般質問も終わります。ありがとうございました。